ヨハネの手紙第1、5章1から5節。イエスがメシアであると信じる人は皆、神から生まれたものです。そして、産んでくださった方を愛する人は皆、その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちをも愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか。イエスが神の子であると信じるものではありませんか。
改めてご挨拶しましょう。ハレルヤ。
ハレルヤ。
お約束ですので先週はちょっと私のことで、平井さんに急遽ですね、ここに来ていただいて、午後間のメッセージを午前中にしていただいて、合同礼拝ということにさせていただきました。そんなわけで私は2週間ぶりということになりますけれども、今週はいよいよこのヨハネの手紙1の第5章に入ります。このヨハネの手紙1の最終章なんですね。5章はね、前の第4章でどんなことが語られていたかというと、ヨハネは神様の愛についてまとめて語ってました。これ3回に分けて一緒に皆さんとね学んだんですが、続いてこの第5章で何を語られるかというと、その愛と信仰についてヨハネは語ってるんですね。なんでここで信仰なんだろうと思うかもしれませんが、愛に生きるっていうのは実は信仰の出来事なんです。信仰があって初めて聖書が教えている愛に生きることができるようになる。そういう意味でヨハネはここで愛と信仰についてお話をしていると言って間違いないと思うんですね。新共同訳の聖書の込み出しは、悪の世に打ち勝つ信仰ってなってますので、まあ、今日はもうそっくりそのまま、世に打ち勝つ信仰ということでですね、タイトルをつけさせていただきました。じゃあヨハネはここでその愛と信仰についてどんなことを語ってるんだろうか、まあ、ちょっとしっかりね読んでいきたいと思うんですね。冒頭の一節でヨハネは、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものですって述べてますよね。まあ、これは宣言していると言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、皆さんどうでしょう。ご自分が神から生まれたものっていう認識、明確な認識、確信を持ってらっしゃるんでしょうかね。両親から生まれたんであって、母から生まれたんであって、神から生まれたっていう、ね、認識は、ちょっと難しいなっていう人もいるかもしれませんけど、知れませんが、まあ、よく考えればこれはすごいことですよね。まあ、神様によって作られたものっていう認識ならもうちょっと持ちやすいかもしれませんが、神様から生まれたという認識、これは実はとても大事なクリスチャンにとってのアイデンティティの一つと言っていいでしょうね。救い主イエス様を信じる人は誰でもが罪が許されて神の子とされます。これは皆さんよく知ってる、ご存知だと思いますね。神の子供となる、これって具体的にどういうことか。神様との平和な永遠のその愛の交わりがまず回復するんです。今までは神なんか知らないし、祈ったこともないし、崇めたこともないし、礼拝なんてありえなかった。それが神に出会い、神様を信じ、神を愛し、神に感謝し、神に賛美を賛美し、こうして礼拝する。皆さん毎週日曜日ここに来るって大変ですよね。大変だと思うんです。だって寝てたい人もいるし、旅行に行きたい人もいるし、でもここを選んできてるっていうのは神様に出会ったからなんですよね。間違いなくそれは言えることなんだと思いますが、実はヨハネもここで、神様との平和なその愛の交わりが回復すること、それが神の子となるということであって、もう一つ言えばこの世の価値観に基づく生き方じゃなくて、神の国の価値観、あるいは聖書的な価値観にのっとって生きるようになる、まあ、それが具体的に言えば神の子となるということの、ね、意味だということだと思うんですね。まあ、皆さんはこのことはよくご存知であると思いますけれども、実はヨハネもここで、まあ、わざわざ神の子となるっていうのはこういうことなんですよって今 言ったような説明はしてないんです。この箇所ではね、書いてないですよね、うん、じゃあ何を語ってるかっていうと、神の子となれば当然こうであるはずだっていうことを述べてるんです。一節の後半から二節、そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛しその掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。わかりますか皆さん、神の子となったっていうことの一つの結果として、現れとして、神の同じような神の子供たちを愛するようにあなたは変えられてるはずですっていう、そういう言い方なんですよね。それによってわかると言ってもいいかもしれませんね。もし皆さんの愛するお子さんが学校でいじめにあったとしたらどうだろうか。当然ね、穏やかな思いではいられないと思うんですが、自分が産んだね、大切な子供が他の誰かに傷つけられたり不当な扱いを受けたりするならば、親は黙っていることは当然できません。逆に子供が褒められてね、大切にされるならば、それは親にとっては自分のことのように嬉しいわけですね。まあ、それが親心、親子っていうものなんですが、私たちが教会の兄弟姉妹の一人一人を神に愛され、神の子供とされた存在、神の家族であると認めるときに、私たちの在り方は変えられていくわけですね。認識が変わることで。まあ、教会は交わりだと言われます。教会って交わりなんですよね。建物でもないし組織でもないんです。交わりなんです、基主を信じる者たちの、まあ、その交わりっていうと、まあ、グレーシャペルではおなじみのコイノニア、ギリシャ語ですけど、これ交わりっていう意味ですよね。教会って交わり、コイノニアなんだ。神様によってこの世から召し出されて救い出された者たちの交わり、これを正式に言えば教会っていうのはエクレシアっていう、エクレアと間違えないでくださいってよく言われますけど、エクレシアっていう言葉なんですね。これもギリシャ語ですけど、神様によってこの世から召し出されて救い出された者たちの交わり、それがエクレシアですね。そしてその交わりが確かなものであるために何が必要か。私たちに求められることは、お互いをです。お互いを神に愛され、神によって生まれたものであり、愛し使い合うものとして受け止めるってことなんです。そしてそういう神の子たちの愛の交わりの中にこそ、神様はそこに住んでください、そこに臨在してください。小さかろうと大きかろうと、私たちが本当に主にあって主を愛し、お互いに愛し合う交わりができていくときに、そこに神が臨在されるんですね。それは分かる、それは感じると言ってもいいし、何かの現れが起こってくると言ってもいいかもしれませんね。さあ、続いて3節と4節でヨハネはこう言ってます。神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆、世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。まあ、この辺は有名な、ね、箇所だと思います。神を愛することは、神の子供たちに与えられた命令ですよね。ある時一人の律法学者がイエス様に質問しました。まあ、皆さんもよくご存知の御言葉ですけど、マタイの福音書の22章の36から40節、週報にありますので見てください。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。まあ、読まなくても皆さん分かっているところだと思うんですが、まあ、こんなふうにイエス様は、神を愛すること、そしてもう一つ、隣人を自分のように愛すること、それが最も大切な掟なんだってはっきり教えたんですね。でも、もしかしたらある人はですね、これ意外だなって思うかもしれません。まあ、深く考えている人、読む人はそうかもしれませんが、聖書の教えの中心は、私たちが神を愛するっていうことじゃなくて、聖書の教えの中心は、神が私たちを愛された、その事実にあるんじゃないだろうかと。ね、御言葉を深く理解している人は、そういう疑問を起こってくるかもしれません。まあ、確かに、ヨハネによる福音書3の16って有名な箇所にこうありますよね。一緒に読んでみましょうか、皆さん。ヨハネ3の16、有名な箇所です。はい。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためにである、ね、世を愛された、私たちは愛された、それが前提だよ、基本だよってことですよね。 もう一つあります。ヨハネの手紙1、この手紙ですけど、4章10節です。これも一緒に読みましょうか。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があり、ここに愛がある。ザ愛ですよね。まさにこれこそ愛だ。どの愛かというと、私たちが神を愛したじゃなくて、神が私たちを愛してくださった。それが大前提なんだよ、そこが出発点なんだよってことはっきり書いてますよね。神が私たちを愛されたということこそが福音であって、それに気づくことが信仰なんです。確かにね、けれどもそれがゴールじゃないんですよね。それはあくまで出発点です。そこから始まる。そこから、つまり神様の愛から私たちの信仰生活が始まる。神の子供としての新しい人生が始まっていく。だからこそ私たちは神を愛するようになるし、神から生まれた愛する兄弟姉妹たちを愛するようになるんだってことですよね。ところでヨハネは、神の掟は難しいものではありませんって言ってますよね。皆さんどう思われるでしょうかね。聖書って結構難しいよなんてね、思ってる人もいるかもしれませんが、神の掟は難しいものではない。まあ、先ほども見たように、神様の掟についてイエス様はたったの二言で答えたわけですよね。あの聖書の中にいっぱい、立法と呼ばれる、ね、教えがいっぱい何百もあるわけですが、その中で一番重要なのは二つだよって言ったわけで、要約したわけで、それが一つが、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが一つ。そしてもう一つが、隣人を自分のように愛しなさい。この二つですよね。これが神様の掟の要約なんです。確かに短くて簡単ですよね。子供だって暗記で暗唱できる、そういう内容だと思います。でも、もう分かっていると思いますが、言うは易し、行うはがたしですよね。覚えるのは簡単だけど、理解するのも簡単かもしれませんけど、そう生きるのは難しいなと。掟の意味は理解できても、それを実践するのは難しいわけです。でも、もし私たちがそこに難しさを感じて、それを重荷と感じているとしたら、そんなことできこないって感じているとしたら、その原因はどこにあるか。当然私たちの側にあるわけですよね。私たちの心が神様から離れているということにあると言っていいんだと思います。この世のことに心を奪われて、世にあるさまざまな欲に支配され始めていくとですね、神様への初めの愛を私たちはいつの間にか見失うことがある。そんな時に、本来私たちにとって祝福であるはずの掟が窮屈に思えてくる。こんなことできっこないと思うようになってくる。決して難しすぎることのない愛のメッセージなんですが、それを重荷としか感じられなくなってくるってことがあるってことですよね。これは残念ながら経験済みだと思いますけれども、しかし本当の意味で神様を信じ、神様を愛する者にとって、それは決して重みとはならない。なぜならば、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからですってヨハネははっきりここで言ってますよね。断言してるんです。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世の欲に翻弄されたり、目を閉ざされて負けてしまうようなことはない。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰ですってはっきり言ってますよね。ヨハネは確信を持って勝利を宣言している。信仰を持って神に近づき、信仰を持って神と共に歩み、信仰を持ってこの戦いに挑む私たちの勝利は明確だって言ってくるとヨハネは言ってるわけですね。これは使徒パウロも同じことを言ってます。エフェソの信徒への手紙の6章の16節。ここも眠くならないように一緒に読んでみましょうか。6章の16節。はい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができる。信仰の盾、ね、これがあると悪いものの放つ矢をことごとくですよ、消すことができる。信仰は悪いものが放つ火矢をすべて消すことができる。この世には確かに誘惑があるわけです。それははっきりイエス様もおっしゃいました。あなた方には世で苦難があるって言いますよね。あるいはつまずきは避けられないともイエス様はおっしゃってます。そういうことは確かにある。それらが神の掟、神の命令を重荷に感じさせるような時が人生にはある。しかし、そういう霊的なスランプに陥っていることに気づいたならば、なすべきことはただ一つなんです。解決は明確なんです。これがありがたいですよね。複雑じゃないんです。解決は明確。それが 信仰なんです。信仰を盾として取りなさい、それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができます、とすでに勝利を収めておられる主を見上げながら、信仰によってあらゆる事柄において良き解決を与えていただくことができるっていう約束ですよね。そこに立ち返る。でもここまで聞いてもね、もしかしたら皆さんの中にはそうは言ってもなって、自分にはなかなかそういう確信ないんだよなと、どうも不確かなんだよなと、心細いなと、そういう確かさがあるかどうか自分にはまだよくわからないっていう人もいるかもしれませんね、正直言うとね。まあそういう時もあるかもしれません。皆さんどうでしょうかね。宗教改革の使者のマルチン・ルターが言った言葉にこんな言葉があります。信仰とは自分の外に出ること。信仰とは自分の外に出ること。なんだか分かったような分かんないようなですね、そういう言葉かもしれませんけれども、自分の外に出るって一体どういうことなんでしょうかね。ある説教者がこのところについてこんなふうに言いました。ここで語られている信仰というのは自分自身で確保し続ける確かさではない。自分自身で立ち続ける、あるいはそこに自分はしっかりと立っていると自信を持って言えるような確信というのがここで語られているのではない。むしろそのように自信を持って生きていくことはなおこの世に属する。私たちは確かさを神に委ね、世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰、つまり神への信仰ですよね。私たちが神にのみ置く信仰、その意味でこそここで信じるとは何かというと、あのイエス様が救い主であるということに一切をかける。イエスは神の子であられる、そういうことができる、その主イエスが来てくださったという事実に確かさがあるのであって、私たちがそのことに対して確かな信仰を持っているかどうかということを問うことではない。ちょっと小難しい言い方してますが分かりますよね、皆さんね。その事実に確かさがあるんであって、私たちの感情とか思いに確かさがあるわけじゃない。そういう意味で外に出るってそういうことですよね。それが信仰だと、そこに聖書にこう書いてある、そこにこれは確かなことだと。私の感情や思いはね、グラグラすることあるけど、事実は事実として確かなことだと確認する、それが信仰だっていう言い方ですよね。それが外に出る。ある本の中で、まあ、これイニシャルですけど K さんというね、一人の自称無神論者、自称ですよ、無神論者の救いの証が書かれてあって興味深くて読みました。ちょっと長いんですけど紹介したいと思うんですが、この K さんという人はその当時すでに70歳を超えていたそうで、まあ、名の知られた写真家として成功した人生を歩んでいた方だったそうです。で、 K さんの家はなかなかの名家でして、しかもクリスチャン一家でもあったようですが、まあ、K さん自身は信仰の道を拒否していたんだそうなんですね。で、ある日家族の一人の記念会が牧師を招いて行われたので、まあ、K さんもそこに出席したと。記念会というのはあまりこのグレーシャベルでやってないんでご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、信仰を持って亡くなった方を覚えて、まあ、罪の世に勝利して今天に帰ったってことを記念して行う礼拝です。家庭で行ったり、あるいは教会でやることもありますね。まあ仏教であえて言えば法事みたいなことになるかもしれませんが、記念会と言いますね。この記念会が終わってお茶の席でちょうど向かい側にいた教会の牧師がいたんですけど、 K さんは大きな声でその牧師にこう言ったと。先生のおっしゃることはいいけど、私は要するに無神論者ですからね。神様を信じないでここまで生きてきたのですからね。まあ何かの話のきっかけでそう言ったようなんですが、それにしてもね、牧師に向かってね、私は神を信じないって正面切って言う人ってあんまりいないですよね。びっくりしたっていうことなんですが、でもそう、その人は言い切った。するとその時、牧師は牧師で何を思ったのか、いえ、そのうちあなたも洗礼を受けますって答えたって言うんですよね。面白いですよね。そしたらそんなことあるものかと言い返すという、まあ、そんなやり取りがあって記念会が終わったそうですけど、それからしばらくしてこの家族の一人がまた亡くなった。 で葬儀が行われて、この K さんもそこに参加したそうです。そしてその後行われた納骨式でですね、再び K さんはこの牧師と会って、今度は牧師にこう言ったって言うんですね。先生の言う通り、僕は洗礼を受ける、いいでしょ。牧師はまさかそんなことになるなんてと全く梅雨まで思ってなかったので、まあ、びっくりしたし、そもそも無神論者の突然の言葉ですからね、ちょっと当てにならないなっていう、そういう思いも、思ったそうですよね。で牧師はこう答えました。まあ、そんなに簡単に洗礼を受けることはできません。しばらく教会の礼拝に出なきゃいけません。でもあなたの住んでいるところは遠いから、どこか近くの教会でも紹介しますか。すると K さんは、いや、僕は先生から洗礼を受けたいと、礼拝に来なきゃいけない、分かりました。まあ、こう言って片道2時間以上かけての熱心な礼拝生活が始まったっていうんですね。70過ぎて大変ですよね。そしてついに次のイースターの礼拝で洗礼を受けることになった。でその教会では教会の長老会っていうのがあって、洗礼を受ける人には必ず信仰の確認のための諮問会、そういう時間ね、取って質問に答えるということをしてもらうそうなんですけど、ところがですね、ここでまた K さんは不思議なことを言い出したと。というのは、長老会が期待していたようないわゆる信仰の言葉をね、ちっとも答えない。どう答えたかっていうと、以心伝心、すべてよく分かってます。以心伝心、すべてよく分かってます、分かっております。何を尋ねても答えは同じ、以心伝心しか言わないって言うんですね。それで長老さんたちも、それから牧師もみんな困ってしまったんですが、まあ最後に牧師は一つのなんか確信があったようで、まあいいでしょう、あの方の洗礼式をしましょうと言って、最終決議をして、計算晴れてですね、洗礼を受けることができたって言うんですね。まあ、とは言っても牧師は内心心配なところもあったんで、それからあとも礼拝にね、K さんが訪ね来るたびに終わると、こう尋ねた、今日の説教よく分かりましたかって。こういうの確かに時々皆さんに聞くのもいいかもしれませんね。するとこれもまたね、いつも同じ答えが返ってくる。いや、私はよく分かった、先生が話すことはいつも全部分かります。真面目な顔をして、それだけ言ってからニコッとしていつも礼拝を返ってくっていうんですね。まあ、こうして K さんは3月のイースターに洗礼を受けて、それから半年間礼拝に忠実に参加した後ですね、自宅で突然静かに息を引き取られた。 K さんの葬儀の準備をしていた牧師は、改めてこの K さんが入信した時の証の文章を読んだそうです。その表題はね、無神論者の入信って自分で書いてるんですね。面白いですよね。そこにはこう書かれてあった。牧師先生と私の出会いは、天に召された姪の葬儀の夕刻、午後3時半、時間までちゃんと貼ってる、みんなで賛美歌246番を唱和したとき、私のショックは大きかったって書いてあるんですね。このショックっていうのは 何のことかというと、実は賛美歌のこと であったようで、そこで K さんに賛美歌を歌っているときに何かが起こった。その何かというのは、まあ、神と出会ったっていうことなんですね。K さんがどうして以心伝心とばかり言ったのか。この以心伝心という言葉はもともと仏教の言葉だそうでして、まあ、生きた言葉がというものは言葉を超えて伝わるという意味があるそうで、まあ、日本人は分かりやすいかもしれませんね。言葉ではどうしても捉えることのできない、表現できない、それが伝わるときには、いわゆる心から心に伝わるんだと。この K さんは牧師が神の言葉を語っていることを信じている。その言葉をしっかりと聞きながら、それを牧師の心から自分の心への言葉として聞いている。まあ、言い方変えれば、神の心から自分の心への言葉として聞いていたとも言えますよね。そう思って、そう信じて。長老会が期待しているような教理的な言葉じゃなくて、そんな言葉では自分の心を十分に言い表すことができなかった。きっとそういうもどかしさを覚えて、以心伝心ってね、それだけ言ったということだろうということですよね。この賛美歌246番の歌詞、牧師は非常に心を打たれたそうです。その歌詞そのものじゃない、その内容はこういう歌詞なんですね。自分は神の権威を軽蔑してきた、 神が神であられることを、神が生きておられることを自分は軽んじてきた。私は無神論者だ。神を信じないでここまで生きてみせたぞと嘘吹いて、神を拝む人たちを軽んじ、神を軽んじてきた。本当に恥ずかしい。この本当に恥ずかしい、この衝撃が K さんが体験したショックだったんですね。神の言葉に打たれて、文字通り言葉を失った。自分のどんな言葉でもこの神の恵みの事実を言い表すことができない。だから牧師の語る言葉を全部そっくりそのまま受け入れた。どこにも疑問の余地を挟まない、実にそういう意味では見事な信仰の表明であったということが言える。いい加減にはぐらかしていたのとは違うってことですよね。この K さんの葬儀でその奥様が言ったそうです。主人が教会の礼拝に行くようになってから人が変わりました。いつも偉そうなことを言って人の批判ばかりでしたし、私に対しても時に極めて冷酷であったのに、人というのはこんなふうに変わるかと思うほど優しくなりました。また息子さんも言いました。父親とは息子として当然かもしれませんが、ずっと対立してきました。しかし突然父が変わったのです。私を受け入れてくれるようになりました。私が変わったのではありません、父が変わったのです。これが信仰による生き方ということですよね。これが世に打ち勝つ信仰者のあり方です。最後にこの2節から4節の言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。5章の2から4節。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。お祈りをいたします。